はい、こんにちは、大竹まことです。今日は8月11日火曜日。今日のパートナーは、
こんにちは、春の愛です。
はい、私の横には
大竹手明です。よろしくお願いします。
はい、
はい、
この暑さをどうしてくれようか、
うん、37.7度ですよ、浜松町の屋上の気温計。
やばいですよ、
ね、なんだそれ。
37.8 になった。
もうずっと見てたらどんどん上がって、うん、なんか、あの、午後は内陸部で40度をなんか予想するような、うん、
ね、39、ね、40出ちゃうみたいですね。
携帯に載ってましたよ今。
どうしようこれね、
どうしましょう。ちょっと外に歩いてるだけで、うんうんうん、頭の上、ほんと、目玉焼き作れるぐらい熱いですよ、本当に。
頭の上で。
頭の上で。
まあ、それは嘘だろう
ね。いやいやいや、嘘じゃなくて、本当に熱いんですから。
よくなんか、ボンネットとかさ、
ボンネット。いや、でも黒やから。
え？
黒はすごい吸収するから。
まあ、そりゃそうだろうけど。
あと、油があるから、頭皮があるから、熱がもっとちょっと上がると思いますよ。う
んうん、
本当に、表皮の。
うん、でも、それ、なんか、全員、オールマイティーな話じゃないよな。なんかちょっと
厳しいよね、本当に。いや、でも
ちょっとオールマイティじゃないから、
いや、みんなじゃないと思うけど、
みんなじゃないでしょ。
でもそれぐらい熱いって表現ですよ、一つの
例え
ですよ。なんでそんな、なんかイライラカッカカッカしてるんですか、本当に。
してないよ、お前がこんなとこであったで目玉焼きできるっていうから。まあ全員じゃないだろうって。
ボンネットで作ったことあります？
ないよそんなの。
ないですか、
うんうん。
いや、なんかそういうテレビ昔あったなと思って、
あったよね、
ボンネットでね、う
ん、今の流れだと私あるんですよって流れだと思ったら、ね、ないんだ、
うん、聞いたらね、私やりましたってね言うと思ったけど、なんか、
いや本当、いや昔はでも、うん、虫眼鏡で、うん、この文字を焼くっていうのがなんか、うん、あのね、うん、学校で、
いや、そんなのは、ね、こんな暑くなくたって出たやってたよ、
全然。あ、そうでしたっ
け。関係ないじゃん。
あれはもう子供ながらに感動したけど、うん、でもあれで怖いらしいですね。あの、そばにある金魚の水槽に反射して虫眼鏡みたいな効果になって、紙を置いてたのが燃えたり、うん、カーテンとかね、うん、なんか燃えたりとかするっていうから、日差しって怖いんですよ、ね。
知ってます。
知ってます。
知ってます。だからこの暑さをね、どうしてくれよって、
はい、
俺もさ、調子悪くて、昨日も暑かったっけ？昨日も
暑い。ずっとゴーンとか暑いですよね。
昨日一本打ち出なかった、俺。
一本打ち？
なんで？
一本打ち？
一本打ちってなんだよ。一本も打ち出なかったって言ってんの。
いや、ちょっと、はい、え。
イヤホンしろよ、お前のイヤホン。
いや、自力で頑張りたいんですよ。
自力でって、このパネルがあるんだから、声が聞こえづらいんだから。
そうですか。
ね、
はい、
ちゃんと聞こえてますか。
で、どうしたんですか、一本打ち。
いやいや、一本打ちじゃない。
一本も打ちから出てない
って。ないっていう。
一本も打ちから出てないんだ。はい、
調子悪くてさ、はい、もう、なんだろうな。
なんでですか、それ。
体の、なんかこう、表面がさ、うん、ピリピリするっつうかね。
いやー、それ不思議、うん。表面が全体的にどこが一
致してるか。左側から。前ね、うん、左のちょっと手首痛めたから、はい、まあ、ロキソニンかなんかでね、うん、ずっと貼ってたのよね。
はいはい、
まあ、そうしたら、まあ、その左手首の痛みはなくなったんだけど、はい、そのあたりからずっと痛みが体の左側に回ってきてさ、帯状疱疹じゃないからね。
じゃないですか？
じゃないんだよ。
表面ピリピリするっていうから。
それは調べたの。そしたら、なんか、帯状疱疹っていうのは表面に湿疹ができたりね。
はいはい。
するっていうじゃない、
はい、
絶対出てくるって、
はい、
それはないんだよ、うん、お前さっき見せたお前の腹みたいにすべすべしてますよ。
私の伸びした時のチラ見せのお腹をチーと見てましたもんね。
喜んでましたよね。
すべすべって言ってくれた。
喜んでね、腹見せるんじゃねえって怒っただろう俺は。
すべすべって言ってくれたじゃないですか今。
でっかい腹見せられてお前
な。
お前照ノ富士の腹かと思ったよ。
もう言うこと引き締まったウエストでしょ本当に。あのね、でもね、これね、ちょっとギャグじゃないんですけど、
うんうん、
一回私昔ね、うん、なんかそういうことを言うと、うん、あの、ああ、もうなんかついてるねって、うん、悪いもんついてるねって先生がいたんですよ。
うん、
ほんでね、うん、パッパッパッとなんかお払いみたいなんで、うんうんうん、お香みたいなんで、やったら、うん、あの、全部それが取れていくからっていう先生がいて、本当に、まあ嘘のような、うん、私もう足、病院に行って足がね、ぐちゅぐちゅになって、水みたいになって、あの、紫色になって。
何それ？
わかんないんです、原因不明。
え、全然見えないです。
足の先が、
指先が、指先がぐちゅぐちゅに柔らかくなっちゃって、
うん、もう腫れ上がって、
腫れ上がって、
パンパンの、
それでなんかバイキンが入ったんだろそれ。
いやわかんない。ほんで病院行ったら、うん、ちょっとこれはわかんないですねみたいな感じで、うん、これがもし広がっていったら、うん、足を切らないといけないって言われたんです私。ほんでと思ってどっかの病院に 2,3 軒行ったんですよ、うん、それでもわかんなくて、うん、たまたま私行ってたその針の鍼灸院の先生に行ったら、うん、それはなんかついてますみたいな、なんか霊みたいなのがついてますみたいなんで、うん、ちょっと待ちなさいって言って針をパッパッパッとやって、でなんかお香みたいなのを焚いてバーって先生がなんかお祈りみたいなのしたら、うんうん、目の前でそのぐちぐちだった赤い、うん、あのあれが赤みに変わって治ったんです、
うん、嘘だろ
本当に。それ私信じれなくて、
お前の話、お前の話信じて俺腰痛い時お前俺どっか病院行っただろお前の
あの、はい、カチャカチャカチャってね、うんうんうん、ボールペンカチャカチャってする先生のね、
う
ん、
そう、3580円取られた、
はい、いやいや、だから治らなかった。
帰ってくる階段の時もっと腰痛かったって言って
治らなかった。
治らなかった。
いやだから純粋な気持ちで行きましょう行く時はそう。でもそれで本当に治った先生がいて、そんなん多分半分、その先生がもし今見たら何かこっちについてますねって言うかもしれないですよね。
ついてるとか
付き物とか関係なく、ただ針治療がうまくいったっていうだけの話なんじゃないですか
分かんないけど、でも私それで信用しちゃって。
何歳ぐらいの時だよ。
上京する前なので28ぐらいの時ですかね、謎の足
ぐちぐち
ぐちぐちになって、はい。
へ
え。いやだからもう不思議なんですけど、私もそういうの全然信用しなかったタイプなので、そっからその
すぐ信用するじゃんいろんなことお前
でもその先生にどっぷりハマっちゃって、
ここ絶対ですってお前前行った時もここ絶対ですからって
言って、いやでもそれで、
とか言われて、
お店にうちの一軒目にちっちゃなお店に借りたところに、うん、先生が、うん、あのトイレの先生が来てないんですよまだ、うんうん、であのその先生があの電話して、あのオープンしたんでまた東京来て、うん、時来てくださいとか言ったら、うん、トイレの前にね一人ねさまよってる霊がいるんですねって言うんですよ。え、何ですかって怖いと思って、私も一人でお店してたし、何だったら夜閉めて帰るのとか怖いから、いやどうしたらいいんですかって言ったら、いや今からじゃあ言うので、ろうそくをね、仏壇のろうそくを一本立てて、で今から言う言葉をあの7回なんか唱えてください、それで塩をパッパッパッと振って、でお香が終わるまでは一人で寝ないでくださいって。でも一人でやろうと思って、やろうと思ったら、先生やっぱ怖いんです、一人でそういうことやるのって霊と向き合うみたいで怖いじゃないですか、私が、
まあ、まあまあね、
なんか、まあまあ、か締め切って、
お前、お前夢見てたとかそういうことじゃない
じゃなくて、なんか本当に、ほんでね、誰かね一緒にやっていいですかって言ったんですよ、うんうん、お客さんと、うん、あのお客さんでよくね、
実際の話しよう、
実際の話、
実際の話してるわけ、
これマジの話。それで実際の話で、そのお客さんにいてもらっていいですかって言ったら、いや、なるべくならいてもらわない方がいい、じゃないとその霊がそのお客さんの方についちゃうからって、怖いなと思って、ほんであのどうしよう今日やらないといけないなと思った時に、なかなか帰らないお客さんがいたんですよ。ほんだらこれはもうお客さんと共にやった方が、なんかね、お客さんもしかして霊ついたら帰ってくれるかなとか思って、
お前卑怯なやり方お前ずいぶん卑怯なやり方をしたんだよ、客と一緒にやった、
ほんで
なんか一人でやれって言われて
言われたけど怖くて、私ほんでちょっと実は今からね、ちょっとなんか謎のことするけど、私変だと思わないでくださいとか言って、ほんでなんかバーッと先生の言われたりやったんですけどね、
おいでどうなった、
ほんでそのお客さんがそれからパタッと来なくなって私怖くなって元気かなと思ったら、ばったり道で会って、もう最近は、うん、あの仲いいですけど、うん、いやあの時ね実はこういうことあったのよって言って、だから例のあれで来ないかなと思ったら、うん、そんなんじゃなかったよって言ってくれたけど、ちょっと信用してた時期があったから、
危ないな、一回だからそういう、お前の話はもう
だからちょっとそういう
ラジオだからみんな聞いてるからね
あのねでも不思議な経験、私だから
不思議な経験はあります、それは
あります、
いろんな、いや俺はあんまりないけど、不思議なことは起こります、世の中にね、
あります、
それをどんどんどんどん科学的なことで解明していくっていうのがね、だからね、天然痘だってベストだってみんなそうだったんで、不思議だったわけだから最初はね、
まあ、そうですよね、
これを医学とか科学がどんどん解明してって、
はい、
まだ宇宙のこととか体内のね、はい、こととかわからない、海の底とかわからないことはたくさんあるけども、 はい、少しずつ解明していこうとしてるわけだよ。だからそれをだからまあ、またお前がもう30年前に引き戻すような
ことになってよ。東洋医学ですからね。
なんだろうな、でも
東洋医学と霊がつくとは違うんじゃないですか。
ごちゃ混ぜにするな、そこ。なんかあれだって、なんか疲労で皮膚がなんかちょっと弱くなってるってこともあるらしいね。なんか
カレーと、う
ん、あれなんだって
、いやカレーと、いやそれさっき調べたんですよ。今ネットでパッと調べれるじゃないですか。で皮膚、うん、左側の皮膚ピリピリ痛いって言って入れたら、うんうん、なんかそういう感じで出てきて、うん、
カレー、
あの昔、うん、水疱瘡とかかかった人はそういうのが中にあって、うん、カレーとともに免疫力下がった時にちょっと出てくるみたいなことを書いてたから、そういう
年齢と疲れと、
それ帯状疱疹じゃないですか、水疱瘡の菌が出てくるってことは。
そういうことですよね。それも書いてました。だから
それじゃないっつってんじゃん。
だから病院行ってくださいって書いて
た。休みだっつってんじゃん。
休み、
今日やってんじゃないですか。
今日休みなんですよ。
あ、行きつけのお医者様が、
はい、はい。明日も休みなんです。
あ、お盆の季節だからか。
お盆です。
お盆だ。
お前楽しそう
だね。いや、私だから
俺結構痛いって、体皮膚ピリピリしてるっつってんじゃん。
だからその話から、うん、さっき謎の不思議な話したのは、うん、これお盆のせいだわと私今解釈しました、自分で。
お盆は別に変なのがそこにいるわけじゃないから、
帰ってきたんじゃない
のか、ね、これは昔からのあれで、
はい、
先祖が、ね、はい、ちゃんと訪ねてくる、ね、はい、そういうことだから。だから、キュウリとナスでね、
はい、
馬とか鹿とか作って、鹿じゃねえか。馬とか牛とか作って、
はい、
ね。
お盆のキュウリの、うん、ナスに爪楊枝刺して、うん、小足つく、はいはい、ああいう体型になってきますよね、うん、年齢とともにね。手足細いのにみたいな、
うんうん、俺面白い話しようとしてるじゃない。
違う
んです。なんでお前も面白い話しする
の。うちのばあちゃんのこの間裸見た時、うん、同じような体型だった。
おばあちゃんが、
おばあちゃんたまたまお風呂から出たっての時に、うん、帰ったことあったんですよ、
うん、
大阪のおばあちゃんとこ、うん、おばあちゃんが「あんたか!」って言って、うん「まあいいわ、早う入れ」って言って、うん、すっぱだかで、うん、おばあちゃん生まれたままで、うん、入れてくれて「うん、ああもう暑いからな、今昼間にちょっと水のお風呂浴びてた」って言って、うんうんうんうん、もう本当にそのもうなすび、ま、丸のなすびに
体丸丸で手足細いみたいな、はい、
細いんですよおばあちゃん。そう。ほんで手足だけ細いやろって言って、そこだけ細く見える服をね、うまいこと買って、いつも細い足細いやろって言って言うのが。
失礼ですけど、
はい、
おいくつぐらいの方。
おばあちゃん90歳元気ですよ。おばあちゃんに今日電話して「出たらあかんで」って言って、「暑いから出たらあかんで」って言って言ったら「あんたも気をつけや」って言っておばあちゃん言ってました。すっごい元気ですよね。
ああ、俺の目の前で大きくお腹出して伸びすんのやめてくれ。がっかりするからね、人はね。さてあれですよ、はい、でそんなわけで昨日ずっとうちにいたんだけど、
はい、
うちにいたらね、うん、コリン・モリカーっていうのがね、ゴルフで優勝したのよね。
うん、
これがすごい優勝の仕方でね、
はい、
まだメジャーデビューしてからまだ23
歳って若い方ですよね。
あ、うん、
この人のスイングがね、ものすごい綺麗な、ゴルフのスイングが。それで正確で、もう若い時からなんか全米アマのチャンピオンになったり、学生の時に1位になったりして、この世界に来たんだけど、うん、これがね、昨日なんかみんな8アンダーか9アンダーで7人か8人並んでたのね。言っても分かんないから
。どういうことですか。
言っても分かんなくていいよ、お前なんかバカ。
いやいや、ちょっと勉強してるんですか、私、ゴルフは。
何やって。8アンダーか9アンダーで7人か、トップが7人か8人いたの、うん、
一緒の順列に立てたってこと
ね、団子状態だったんですね、はい、トップグループが、
はい
は
いはい、
その中から、14番かな、
順列って言っても歌手の順列で言ったんじゃないです
か。知ってるよバカ。
知ってますか。同じね列だったんですよね。
面白くしようとしなくていいから別にね。、うん、それでそれが、まあ、だからうちにだから暇だから、
はい、
もうね、もうからちょっと調子悪いしずっと見てたら、それが こう14番でチップインバーディーを取って抜け出して、16番っていう難しいホールがあるのよ。これはね294ヤード前後のね、でしかもパー4っていうね、まあ、言ってもお前に全然
ちょっと分かった今、あのその16番は、うん、そのヤードみたいな長さを、うんうん、は全部決まってるんですか、ゴルフ場って。
決まってる。いや、じゃあ16番が決まる。その16番は294ヤード前後のパー4っていうんで、はい、パー4なんだけど、みんな飛ばすから、はい、ワンオンできるぐらいのところの距離のやつなんだ。
一回打ったらそのグリーン乗るってこと？
一回打ったらね。本当は、普通はそういうところはもっと短くしてパー3ぐらいにしてあるんだけど、パー4、4つで上がってくださいっていうところなのね。それが1打で、難しい。ちょうど、その、コリン・モリカっていうのはあんまり飛ばないのね。
はい。
あんまり普通、まあ身長も175、あか3か、そのくらいで、あんまり飛ばないのね。で、飛ばない、それがちょうどバシッてドライバーで打つと難しいとこなのよ。ドライバーで打って、ピン横2メートルにつけるのよ。そんなもう神業みたいなことして、そのホール、イーグルを奪うわけ。その後2つパーを取って優勝するんだけどね。
へ
え。こいつそれで誰かに似てるなと思って、はい、うん、見てたら、うん、こいつがね、うん、あのまあこいつって言い方よくないか、この人がね、
コリン君、
うん、コリン君がね、
コリン
生、うん、ね、なんか日系なコリン森川ね。
ああコリン星から来たんじゃないですか、ね、うん、
コリン星から来てないよ。
来てない。
バカ野郎。
コリン君。
はい。
かわいい、かわいい顔してますね。
かわいい顔してる。これが、うん、何言うか忘れちゃったじゃないか。
このコリン君と、よう似た顔のおじさんがお店によく来てくれるお客さんでいますよ。そっくりな。
知らねえよ、その
人のいい、このね、きれい。笑顔の、
シュンとして、うん、でこれの立ち振る舞いがもうなんか静かな感じで達成した感じなわけよ、
はい、
これは俺の情報間違ってるかどうか知らないけど、うん、もうなんかその人を教えているコーチみたいな人が、うん、決してうぬぼれるんじゃない、勝ってもうぬぼれるんじゃないとか、なんか教訓みたいなのがあって、まあ、そのせいかどうか知らないけども、うん、淡々とプレーしてるわけね、うん、ものすごい大きな表現するわけでもなく、まあ、言ってみればちょっと日本人っぽい、
だって森川さんから日本の方ですよね、
うん、違う、だから言ってんじゃん、日系人の、
うん、日本語も喋れるんですか。
いや知らない。
あ、そうなんだ。
それと中国系の3世か4世の本人がね、うんうん、3世か4世がお母さんでっていう、で、まあ、顔つきなんかは、まあ、日本人の顔つきをしてるんだけど ね。でこの佇まいがその日の夜にもう一回甲子園の昔のどこだっけな、そう、今日本ハムにいる斎藤佑樹と、
はい、
田中正代と正弘がものすごい死闘を繰り広げた試合の、
早稲田実業と駒大苫小牧ですね、駒
大苫小牧のアーカイブみたいなのがあったわけよ、
うん、
ね、それをたまたまなんかダイジェストでやってたら、この斎藤佑樹っていうのがこう、うん、あれなのね、まあ顔は似てないんだけど、うん、斎藤佑樹っていうのとそのコリン・モリカっていうのが、うん、佇まいね、なんていうか静かな感じで、
で、
凛とした。斎藤佑樹はこの試合までに全部その3試合か4試合全部投げて、でその試合でも田中は1試合目は田中とは3回ぐらい出てきたんだけど、斎藤佑樹は初回から投げて、その週その日引き分け再試合なるわけ。で次の日も投げるわけ、次の日も頭から投げて、引き分けギリギリまで15回まで行って、それで勝つのかな、1点差ぐらいで、ものすごい試合だったんだけど、勝った時もなんか淡々とした表情がね、まあなんかコリン・モリカワとね、なんか佇まいがよく似てるなと思って、 まあ、その後田中はね、今 MLB のね、ヤンキースに行って、まあ、活躍してるんだけど、うん、まあ、斎藤佑樹はあれだよね、日ハムかな、日ハムで今でも現役でやってるんだけど、
うん、
もう当時のその最終試合で投げ切ったのが、田中に投げたボールがそんなにたくさん投げてるのに高校生だよ、146キロぐらいあったらしいんだよ、うん、もうね、まあだから、まあ、名試合をやったわけだけどね、その後、まあお互いね、道は、まあ二人ともプロ行くんだけど、
はい、
まあ、ちょっとずつ、違ってくるんだけども、まあそういう試合はみんなのね、頭の中に焼き付いてるだろうなと思って、それがコリン・モリカワとダブってね、おじいちゃんは興奮しましたよ。
興奮した、うん、私斎藤佑樹さんはハンカチ王子じゃないですか、私この顔大好きなんですよ。もう本当にタイプで、で当時
今作っただろう。
いや本当に本当に私この方が出たけど、でも大フィーバーだったでしょ。
大フィーバー
で、もう本当に彼が動いたらもうおばちゃんたちの胸もみんな女性陣がバーッとこう動いていくっていうぐらいな、そんな映像をいっぱい見て、よくこんなゴムのお面とか売ってましたもんね。斎藤佑樹さんのゴムのお面にハンカチついて、
こうや
ってハンカチで押さえるのがもう結婚式のなんか余興とかでみんなこうかぶってやってたぐらいめっちゃ大フィーバーやって、その時に顔見て、私本当に大好きだと思って、そうだから頑張ってほしいなと思ってます、
はい、ね、随分乱暴なまとめですね
まあね、尽きない話は尽きないけど ね、
あ、
はいはい、太田さん、
はい、今日はまず毎日新聞の記事ご紹介します、長崎市で9日に開かれました長崎原爆犠牲者慰霊平和記念式典、これ安倍総理出席しましたが挨拶しました、その文面がここ6日の広島市の平和記念式典での文面と似ているということで SNS 上とか被爆者団体などから、まあ、批判の声が上がっているそうなんですね、文面を比較できるアプリで調べてみると、文字数にしておよそ 93% が一致したと、で表現が異なっていたのは両被爆地の復興を称賛した部分だったんですけど、まあ、内容はほぼ一緒ということで、まあ、つまりほとんど同じものを読み上げたということになります、広島長崎の原爆記の安倍総理の挨拶については、去年と一昨年も極めて似ていた内容だったということなんですね。で長崎県平和運動センター被爆者連絡協議会の川野光一さんは、ペラペラ喋ってはいさようならが毎年のお決まり、広島を長崎と言い換えただけ被爆者をバカにしているとおっしゃってます。それから核兵器廃絶を目指す広島の会の森滝春子さん共同代表は、安倍総理は高齢化が進む被爆者の方々に寄り添いながらと言っているが具体的な行動を示していない、そうした実態のない態度が挨拶にも現れていると、まあ、被爆された方々にはとっては、まあ、厳しい、ことをおっしゃっているという内容になりますね。
日本のね、アメリカの核の傘に、まあ、守られていると言われている日本の立場は本当に微妙な、だよね。でも世界は核兵器を廃絶しようっていう動きがあって、これになんかあと何カ国かね、6カ国か加わるとそれをなんか批准できるみたいな、
そうですね、あと数カ国ですね、
感じになってるわけだね、まあ日本の立場が難しいのはわかるよね、まあ、アメリカの核の傘に守られてるわけだから、でもだよ、でも何年か前には、まあ、トランプの時代じゃないけどオバマ大統領の時にはオバマ大統領は広島まで来てだね、こう被爆者、被爆にあった方の、まあ、肩まで抱いて、まあ、寄り添って、まあね、政策的にはね、いろんな問題があると思うよ。それはね。だけど、まあ、その後、まあ、ロシアが核の小型化みたいなことが始まって、あ、中国もか、それ参加して、世界はその動きを、まあ、トランプもね、使い勝手のいい核だって言って始めてるわけだけども、でもだよ、こう、まあ、ここ、日本の広島、長崎を最後の 被爆国、ね、うん、この地球上で最後の被爆国に、でもうこれ以上そういうね、こう悲惨なことが起こらないようにしようっていう運動は広島長崎だけじゃなくて、まあ、国もね、立場は難しいと思うけども、やっぱりしここには、まあ、だってオバマだって来たんだからね、ここには同じように声を上げてもいいと俺は思うんだよね。
まあ、あの、核兵器を持ってる国と核兵器を持ってない国の橋渡しをしてっていうことを常々言ってますけれども、安倍総理は。まあ、ですけど、具体的に何かしてるっていう報道等は伝わってはこないですよね。ここ数年ずっとそういう形が続いてますよね。
まあ、この問題、今日武田定さんがね、核廃絶に向き合わないね、あの、日本のことをちょっと詳しくお話していただけると思いますから、そこにお任せしたいと思います。はい、はい、次です。
はい、こちらも毎日新聞の記事なんですけども、うん、あの、通学とか仕事をしながら家族を介護する子ども、ヤングケアラー、これが非常に多いという問題があります。ケアマネージャーのほぼ6人に1人に当たる 16.5% が、大人並みに介護を担っている子どものいる家庭を担当した経験があると言ってるんですね。で、そうしたお子さんには学業、心身の不調などの悪影響が出ているとの指摘も多いです。で、支援体制が不十分という訴えは 96.4% を占めまして、実態の把握、対策の必要性が一層はっきりしたと。で、どんな声がケアマネージャーから上がってるかというと、子供が家族への愛情から仕方ないと自らを律して孤独な思いで暮らしている、見ていて辛いとか、決定権がないのに重大な責任を持たされて外部の大人との折衝や判断に駆り出されているとか、親から介護を押し付けられて職に就けない孫もいた、どう動くべきだったろうかとか、公的サービスを知らずに解決能力が欠けている、こういった声が上がっています。で、そのヤングケアラーにどういう影響が出るかというと、学校を休みがち、課外活動ができない、学力が振るわない、情緒が不安定、孤立感を感じている、衛生面が思わしくない、栄養面が思わしくない、進学を断念した、就職できなかった、こういったケースがあって、学業の機会を失うことはもちろんのこと、友人と付き合いがないまま大人になってしまって社会から孤立してしまう、介護卒業後は手元に何も残らない、振り返ると何も残らないその子供時代を過ごしてしまうということになります。で、行政はどうしてるかというと、はい、行政に相談したが様子を観察してというだけ、何かあったら報告する程度とか、行政も学校も自分の範疇を決して超えないとか、行政や学校、児童相談所が把握していただけど誰も動かない、これでは誰も助からない、こういった声も上がっているんですね。
はい、ねえ、まあヤングケアラー、まあちょっとなんかいい言葉の響きに聞こえちゃう、
まあ、響きだけはちょっとかっこいいかのように聞こえますけど、ね、内実は大変厳しいですよね。
まあ、ご両親だったりする方のなんかこうケアを子どもたちがしていると、
はい、あるいはおじいちゃんおばあちゃんのケアをしていると、
それに、まあ、把握はしているんだけど行政は動かない、
支援の手を差し伸べていないと、
はい、相変わらずどうしていいのかわからないヤングケアラーの生活がずっと続いてる。どういうケアをしてるかって言ったらば、まあ家事ね、料理洗濯だよね、それから身の回りの世話、これは食事とか着替えとか移動の介助だよね、買い物、家の中の修理、それからトイレや入浴、体拭きなど身体の介助だね、それから感情面のサポート、まあ、元気づけるとか愚痴を聞くとか、ね、やるわけ、あの、やってるわけだね。医療的な世話は服薬の管理、どの薬飲んだらいいのか、痰の吸引、通院の付き添い、救急車の同乗、金銭の管理、まあ、請求書とかいろんなの来るからそれもできないから見なくちゃいけないね。徘徊の見守り、会話のサポート、多分何言ってるかわからない人もいるだろうから、近くにいて、ああしたいんだな、こうしたいんだなってことが分かってるわけだね。 兄弟の世話、親がねそういう状態だから多分そういうのものしかかってきてるんだろうね、うん、いやいやいや、縦割り行政で何をしなくちゃ分かっているんだけど、この地方と国がやっぱりこれ一体となってこう動いていかないと、この幼き介護をしている人が、もうこれ年齢が分かんないけど小学生から高校生まで
幅広いですね。
まあ、この表には小学生で34人、高校生で88人っていうふうに出てるけどね、これやっぱし地方とか国とかが真剣に考えないと、これに追われてたら自分の好きな友達とどっか行く、学業、それから好きなスポーツやりたいことが全部犠牲になってるってことだからね。
子供は一生懸命言われたことやるけど、うん、その大人みたいに不満をこう、うん、言う場所もないと思うし、うん、素直にそれをずっとやってストレスがたまる一方になってきますもんね。
うちがそういう状態だからしょうがないんだと思ってるのかもしれないね、
う
ん、
そうですよね。
ちゃんと手を差し伸べなくちゃいけないことが国も地方には絶対あると思うんだけどね、うん、さあ今日も始めましょう。